マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第55回目の配信になります。はい、もう55回目ですね。55といえばね、松井選手ですけど、私は巨人の、ね、松井選手大ファンでしたけど、いつだったかなあれ、まあ、まだ大リーグ行く前ですね、横浜スタジアムに試合見に行ってホームラン打ちましたね。お喜びしたの覚えてますけど、まあ、そんなことはあんまり関係ないんですが、第55回目お話しさせてもらいたいと思います。今回のお話しさせてもらう前にですね、やはりWindows 関係としては、今週大きなイベントがありました。10月11日ですね、マイクロソフトが Windows Phone 7のローンチイベントを行いました。マイクロソフトと AT&T の共同のイベントということのようで、日本時間で言いますと10月11日午後10時半だったでしたっけね、その時に、まあ、その時間で Windows Phone 7の正式発表を行いまして、でその時は、デルだとか HTC とかですね、そこのメーカーを含めた9機種が発表になりました。スティーブ・バルマーが挨拶をして、その後 AT&T の方がですね挨拶をして、その後のマイクロソフトの方が Windows Phone 7のプレゼンテーションを行ったということで、まあ、実際ウェブキャストでね動画を見ることができまして、で、まあ、Twitter とかでもですね、もちろん英語なんで、私は英語は苦手というかね、呆れ返るくらいわからないんで、まあツイッターでね日本語訳をしてくれた方がおりまして、その方のと、まあ、あと、まあ、実際のお話でも英語だったんですけど聞いて、まあ、なんとなく分かったつもりでいろいろお話を聞いてました。でまだ Windows Phone 7についてはですね、ちょっと私の受けた感想では、まあ、以前実機見させてもらったということで、それは実機見させてもらった分にはもうこれ結構いけるな、なかなかいけるぞっていう印象でした。でただ実際このサービスをどういうふうにするとか、 AT&T のサービスをどのようにこう組み合わせてやりますよってお話を見てて、日本市場ではどういうふうに展開するんだろうなということで、まあこれについてはですね、またちょっと状況が見えてきてからお話したいなと思っています。ただ開発環境としてはシルバーライト使えるし、非常にですね魅力的なものだと私は思ってます。でまあちょっとですね、じゃあ買うのっていう話になると、ちょっとまあそれわからないっていうのが正直なところでして、まあ正式に発表になって日本でどう展開するかっていうのがね分かってから、考えたいと思っています。まあ、いずれにしてもですね、現状ですとあまりお話しするというかね、もう皆さんウェブでその時のローンチイベントのことをね、ブログとかで記事書かれている方いますんで、まあ、そちらの方をまず見ていただいた方がいいかなと思っております。まあ、そういうことで Windows Phone 7についてはですね、ちょっと今回お話これ以上なくてですね、また別の機会でお話したいなと思っております。はい、それではですね、今回はですね Windows アクティベーションについてお話したいと思います。この Windows のアクティベーション、正式にはですね Microsoft Product Activation、 ライセンス認証とか MPA とかね、呼んでいます。そういったものなんですが、アクティベーションっていうのは OS インストールの時にですねプロダクトキーを入力して、でマイクロソフトとインターネット経由で通信させながら、この Windows は正規に使える Windows ですよということをライセンスで認証してくれると、そういった仕組みになります。それについてですね今回お話したいと思います。この Windows のアクティベーション、これはですねなんで必要かって話がまずありますね。でこれアクティベーションについてはですね Windows に限った話ではありません。 Office 製品についてもアクティベーションを行っております。まあ、今回 Windows についてお話しさせてもらうんですが、目的はですねソフトウェアの不正コピーの防止にあります。以前はですね Windows 2000以前っていうのはプロダクトキーという英数字の長い桁数のやつですね、そのプロダクトキーの入力があればもうそのマシンにインストールできて普通に使えちゃったんですね。ところがそのプロダクトキーをよそのマシンに持っていっても当然使えてしまうわけですよ。そういうことで悪い業者がプロダクトキーを入手したのを売るとかね、まあ、そういったのが不法にインターネット上にこう流れるとか、そういったことがありました。まあ、それさえ出回ってしまえば自由に使えてしまうというのが Windows 2000までの状況でした。でこのまず不正コピーなんですが、不正コピーって言いましてもいろいろありまして、完全にね営利目的のために悪意を持ってどっかの団体とか 悪い人がやってしまうの。で、コピーをしてしまうの。あとはですね、友達として気軽に貸してあげて、ソフトウェアを貸してあげてコピーしてしまうとかね。俺の持ってるからちょっと貸してるよとかね。そんな気軽にやってしまう。もしくは、自分で複数のパソコンを持ってるんですが、ソフトウェアライセンスは一つしかないんだけど、複数のパソコンにたくさんソフトを入れて、OS をインストールしてしまうとかね。そういったこと、まあ、悪意はあまりないのかもしれませんけども、そういったことも不正コピーになります。それをですね、カジュアルコピーという呼び方をしています。で、これについてもですね、不正コピーは不正コピー、ライセンス違反ではありますので、やはり防止しなきゃいけないと。そういうことでね、マイクロソフトとかいろいろこう、不正コピーの防止のために取り組んでると。その中の一つが、プロダクトアクティベーションということになります。で、このアクティベーションなんですが、Windows のですね、提供方法によって違いがあるんですね。で、提供方法、今回大きく分けて4つ挙げさせてもらいます。一つ目がボリュームライセンス。で、企業向けに数をまとめてね、提供するものですね。で、あとはメーカー PC。メーカー製のパソコンにプリインストールする Windows。まあ、富士通、NEC、東芝とかですね、そういった各メーカーのパソコンを買ってきたときに最初から入っている、プリインストールされている Windows。それと、DSP 版。OEM っていうのが言葉ありますね。オリジナルイクイプメントマニファクチャリングということで、相手先ブランドによる供給。つまりマイクロソフトの Windows だっても、例えば富士通の名前、NEC の名前とかでパソコンに添付して出す。で、まあ、そういった OEM というものがあるんですが、その中の一つとしてですね、ショップブランドのパソコンとか、あとパーツショップなどで売ってるパーツとセットで組み合わせて購入できるもの。これを DSP 版と呼んでます。これデリバリーサービスパートナーバージョンということになるんですが、それで DSP 版って言うんですけど、そういった提供方法が一つあります。そして最後にパッケージ販売版。まあこれ通常ね、パソコン専門店とか家電量販店とか行ってのソフトウェア売り場に売ってる普通の Windows、 あれをパッケージ版と呼んでいます。で、まずこの4つについてこのアクティベーションのやり方が違います。で、まずですね、このボリュームライセンス、これについてはですね、アクティベーション不要ということになっています。まあ、これはもうマイクロソフトの方で、まあ、企業向けに売るということで、で、実際はですね、これも企業に対してはマイクロソフトについて、例えば5000本の Windows を使いますとか言って購入するんですね。まあ、それはマイクロソフトセレクトとか、そういったサービスがあるんですが、これで割とですね、市販品より安い値段で、購入することができます。まあ、実際私も会社の中で、追加で Windows を買うとかね、そういう時にはその情報システム部門に申請をして、まあ、それ自分の経費で購入するとか、そういうことをやってます。で、その次に、メーカーのパソコンのプリインストール版、これの場合はですね、事前に出荷時にアクティベーションを済ませて出荷しているというケースが多いです。ですから買ってきてセットアップしている時にはアクティベーションというのは基本的に不要ということになっています。これプリアクティベーションという形で、各メーカーがですね、 BIOS の情報と一緒に Windows と関連つけてアクティベーションをかけているということになります。これね、 SLP システムロックプリインストールということを、そういう呼び方をしています。で、まあ、その SLP を通過すれば、ちゃんとアクティベーションされてるっていうことで、特にね、インターネット接続したりとか、マイクロソフトに電話したりとか、わざわざそんなことをしなくてもいいようになっています。まあ、マイクロソフトね、こう SLP だとかね、MPA だとか、こう3文字のアルファベットで略すのお好きなようでしてね、まあ、ちょっとまあそこの意味を言うとそういったことになります。さて、残る2つ。DSP 版とパッケージ版。これについては Windows のアクティベーションを我々ユーザーがやらなければいけません。で、今回はここのアクティベーションについてお話しします。通常この Windows のアクティベーションというのはですね、インストールした時の情報を Microsoft にインターネット経由で通知して、で、 Microsoft からその認証結果を返してくれるんですね。これはね、デジタル証明書というのを発行してもらって、それを該当する Windows に組み込んで、その結果 Windows は正式にライセンスされたものですよと、正規入所した Windows ですよということで今後使うことができます。またインターネット接続ができない状況、まあ、そういった場合ですね、電話によるアクティベーションを行いまして、まずインストール時にですね、画面に50桁の数字が出てくるんです。で、これを Microsoft に電話をして、自動応答のシステムがありますので、ガイダンスに従って番号を入力すると、また42桁の、ね、番号を教えてくれるんですね。で、それに従って、まあ、パソコンに 文字を入力す、数字を入力すると無事アクティベーションが成功すると、そういう風になっています。まあ、通常ねインターネット接続っていうのが今普通になってますから、インターネット接続によってアクティベーションしますか、SS認証しますかっていうことでやりますってやって、まあ、大体ほとんど時間もかからずね認証できると、そういうことになっています。で、この、ではインターネット経由であった時のアクティベーション、どういうふうにやってますかって言いますと、まずですね、2つの情報をマイクロソフトに送るんです。これはプロダクト ID というやつとハードウェアハッシュという情報、この2つをねマイクロソフトに送信します。で、まずプロダクト ID っていうのはですね、プロダクトキーというのがあります。ちょっとね話が似た名前でややこしいんですが、プロダクトキーというのは、皆さんが Windows に入所した時にパッケージにラベルが書いてありますね。そこにあのアルファベットの英数字、16桁の英数字があると思うんですが、あれをですねプロダクトキーと呼んでいます。で、プロダクトキーを入力すると、そこからプロダクト ID という別のコードをですね Windows の中で生成してくれるんですね。で、このプロダクト ID というのは9バイトのデータになります。それがまず一つと、次にハードウェアハッシュ、こちらの情報も送るんですが、このハードウェアハッシュというのがですね、このパソコンのハードウェアの構成から算出をしたハッシュ値という、まあ、そこから出した計算値で8バイトのデータになるんですね。で、もちろんここで出した8バイトのデータから逆算をして、そのハードウェアがどんな構成になっているかっていうのは逆算することは不可能になっています。で、これらプロダクト ID とハードウェアハッシュをマイクロソフトに送って、マイクロソフトの中で登録をして、さっき言いましたデジタル証明書というのをパソコンに対して Windows に対して発行をして、無事 Windows がライセンス認証されたってことで使えるようになります。ここまでいけば、まあ、めでたしめでたしということになるんですが、よくお話しあると思うんですが、別のパソコンにインストールしてしまった場合、まあ、例えばね壊れてしまったので全然別のパソコンにインストールするとか、そういう時にこのハードウェアハッシュという値が全然変わってしまいますので、マイクロソフトとしてはもう一回ライセンス認証し直すと、再アクティベーションするということになります。で、もしくはパソコンそのものが変わった場合だけじゃなくてですね、自作のパソコン作られている方、まあ、私もそうなんですが、パソコンのハードウェアの中身の構成を変えただけで別のパソコンと認識されてしまって再度認証する必要があると、そういったこともあるんですね。で、そこら辺をどう判断するかというのを見ているのがこのハードウェアハッシュということになります。で、このハードウェアハッシュ、例えばねビデオカードを取り替えたとか、なんか何種類を取り替えると再認証必要だとかね、結構そういう話が Windows XP からの機能ですので、 Windows XP が出た時にねそういった話いくつか出てたと思います。で、ここのですね具体的な認証をどこの値がどう変わったからハードウェアが変更されたっていう判断をですね、どういうふうにやってるかって判断基準は、基本的に詳細は公表はしてません。ただ公表はしてないんですが、マイクロソフトとしてはですね、今からお話しする10種類のハードウェア、ここを見てると発表しています。この10種類というのが、ディスプレイアダプタ、スカジーアダプタ、IDE アダプタ、ネットワークアダプタの MAC アドレス、搭載しているメモリの容量、プロセッサータイプ CPU ですね、 CPU のタイプで、 CPU のシリアル番号、ハードディスクドライブですね、それとハードディスクドライブのボリュームのシリアル番号、あと光学ドライブ、CD ロボとか DVD ロボとかね、そのドライブですね、それの合計10種類、まあ、これに加えて外付けのねメディアドライブデバイスとかあるんですが、それに対してね割と臨機応変に対応してくれてると思うんですが、今挙げた10種類について変更されたかどうかというのを見ています。で、今のそれぞれの項目が、例えばディスプレイアダプターっていうと5ビットのハッシュ値を算出すると、つまりディスプレイアダプター、ビデオカードに関しては32パターンの数字を出してるんですね。で、それでそのハッシュ値というのを合計して、マイクロソフトに報告して、で、ハードウェアの構成がこうなってますということを判断させてるということになっています。で、これ別のマシンに切り替わったっていうのはどういう判断をしているかっていうと、これマイクロソフトのテクネットっていうサイトに、ここに情報があるんですが、2パターンだけ、情報が出ています。つまり、今言った再アクティベーションが必要になるケースですね、2つありまして、1つ目がネットワークアダプターが使われてて、かつ交換をしたことがなくて、で、それ以外のハードウェアが 6箇所以上変更された場合、それだと再アクティベーションが必要になります。それともう一つ、ネットワークアダプターが使われてて、しかもそれが交換をされていると、もしくはそのネットワークアダプターが最初から使われていない場合で、でそれ以外のハードウェアが4つ以上変更された場合、この場合は別のハードウェアになったということで再アクティベーションが必要となります。マイクロソフトの言葉を使うとかなり相違した状態ということになりますね。まあ、そういった意味でハードウェアの変更があったということで再アクティベーションが必要となります。ただですね、ある程度ここ柔軟に対応してもらっているところがありまして、年4回まではこのかなり相違した状態にあっても、かなり相違したハードウェアの変更があってもですね、再アクティベーションは必要としないということにしています。まあ、理由はですね、経験豊富なパワーユーザーがシステムを自由に変更できるようにという配慮だということで、まあ、いわばなんていうんですかね、私みたいなこう自作のパソコンをやってる人間が部品を特化引っかえある程度やってもですね、まあ、そこら辺を多めに見てくれると、まあ、そういったことじゃないかなと思っています。ですから通常のハードウェアを、まあ、確かに大幅に変えたり再アクティベーション必要なんですが、ちょっと変えたぐらいですと、大体の再アクティベーション必要ないということになります。ただこのアクティベーションの、ね、期間というのがあります。これ3日とか30日とかこうあるんですが、そこの日にち以内にね、また戻してしまえばハードウェアの変更がなかったっていうことがあるんで、自作派の方はですね、とにかくいろいろ特化引っかやれたたびにアクティベーションし直すんじゃなくて、ちょっとその状態でアクティベーションしないで、自分の決めたハードウェア構成になるまで、アクティベーションしないで待ってみるとかね、そういったのも手じゃないかなと思っています。まあ、そういった形でね、アクティベーションっていうのをやってくれるんですが、私が経験あるってこれを聞きの中で、経験されたことある方いると思うんですが、インターネット経由で認証させようとしたらできない場合があるんですね。どういう表示が出てくるかというと、このプロダクトキーで Windows ライセンス認証を行うことができる回数を超えましたっていう表示が、ね、出てきて、インターネット経由で、ね、アクティベーションができないことがあるんです。これね、実は私 Windows Vista を使っている時に経験しました。で、この場合はどうなるかっていうと、電話によるアクティベーションをやるということになります。で、電話による方法がまた2つ分かれていまして、まず1つ目が、通常普通に電話でアクティベーション処理をするような形の、電話かけて自動応答でこちらからプッシュボタンで番号をして、その番号を自動応答で教えてもらって、それをパソコンに入力する場合、もう1つはですね、マイクロソフトのオペレーターが出てきて直接お話をするというアクティベーションで、この際もこちらから番号を言ってマイクロソフトのオペレーターの方が番号を教えてくれて、それに従って通常入力してライセンス認証完了ということになるんですが、この2つケースがあるんですね。で、そもそもなんでインターネット経由の認証ができなくてこの電話での対応になってしまうかということについてお話したいと思います。まあ、私も最近亡くなりましたけど、自作派のパソコンのお使いの方ね、このマイクロソフトの来るべき対話についてね、ちょっとねご参考になればということでお話しさせてもらいたいと思います。今の電話の応答によって2つパターンがあるって言いましたけど、この状態に陥ってしまいますと、まず自動応答によるアクティベーションっていうのもできなくなります。まずね、電話かけると自動応答によるアクティベーションということでいろいろ番号を入れたりするんですが、それでも認証できませんって言ってくるんですね。で、マイクロソフトの担当にオペレーターに直接おつなぎしますと、そういうことになりまして、マイクロソフトの方と直接お話しすることになります。だいたいこのケースにおいては直接お話をするということになります。ちなみにこの窓口なんですが、24時間365日いつ電話しても出ていただけます。こういった体制を組んでいるということで、私もちょっと仕事上ね、そういったこともサポート絡んだことがありますので、それを聞くとね、本当にマイクロソフトのご苦労様ですと言いたいところなんですが、でここで番号を言うんですが、大体その電話をかけるっていうケース、どういうことかというとですね、これ明確に歌ってないんで、あくまでも私の推定であるところもあるんですが、先ほど言いました年4回を超えるようなハードウェアの大幅な変更を回数を超えてやってしまった場合、この段階でインターネット経由による認証ができないということになって、直接電話をかけることになります。この場合はですね、 Windows で表示される50桁の番号を口頭で言って、でその後マイクロソフトの方から42桁の番号を口頭で教えてもらうことになります。まあ、もちろんですね、42桁いっぺんにずらずらと喋れなくて、4桁と5桁とかにね切ってですね、順番に教えてくれて、その場でパソコンで入力しながら入れてもらうように教えてくれます。で最後に認証できるところまで付き合ってくれますので、まあ、そこはね安心して聞いてくれてもいいと思うんですが、これですね、買ってきた Windows がその製品のパッケージ版なのか、あとは OEM 版、DSP 版なのかということで質問の内容が違ってきます。番号を言った段階でマイクロソフトでこれはパッケージ版なのか OEM 版なのかっていうのが分かるようになってるんですね。でこれ製品版だったら、お店で買ってきましたね、済んで、まあ教えてくださいで済むんですが、 OEM 版となるとですね、それは不正に入手したもんじゃないかということでいろいろ聞いてきます。まあ、実際ですね、OEM 版を無理やり別のマシンで動かすとかね、そういったことをやる方がいるみたいで、そこら辺でマイクロソフトも非常に慎重にやっています。 OEM 版とか DSP 版とかいうのをですね、その購入したハードウェアとセットで動かさなきゃいけないんですね。ですから、まあ、そこら辺他の方法で入手したっていうとこれはおかしいんじゃないかということになるんです。できちんとそこはですね、違法に入手したものではありませんと。私は例えば DSP 版で買ってきて、その DSP 版で買ってきたハードも今でも一緒に使ってますということをきちんと説明しないと、このコード教えてくれません。でよくですね、ネットオークションとかでね、このコードを売ってたりとかね、この認証ライセンスのプロダクトキーだけを売ってるとかね、そういった不法に売ってるケースあるんですが、こういった場合もですね、だいたいここでそれ違うでしょ、ネットオークションで買ったものはライセンスとして認証できませんということで、マイクロソフトはこの認証の番号を教えてくれません。で私もですね、 Windows Vista で電話かけたんですが、 OEM 版ってだけでですね、疑われちゃうんですよ。いや疑うつもりないんでしょうけど、それどうやって入手したんですかっていうことを聞いてくるんです。で私はもっと説明したんですけど、かなりしつこく聞いてきます。でもう最後にですね、私これ実はビッグカメラの藤沢店のパソコンのパーツコーナーでエルザの GForce 7600GT っていうビデオカードと一緒に買ってきたもんなんですと、ここに手元に領収書もありますと、いや本当にあったんですけどね、本当なんですよって、だからお願いしますよっつって、まあ、そこまでねさすがに説明してですね、分かりましたってことで、でなんとか教えてもらった感じです。まあそこだけね、まずこちらにこういったなんかやましいことがなければきちんと説明すればいいし、でマイクロソフトとしてもさすがにそこね非常に慎重に、ね、やってるってことね、分かりますね。まあそういったことで番号を教えてもらって、無事 Windows のアクティベーションすることができました。まあ今はね Windows Vista 使ってないし、 Windows 7になってから、ね、再インストールそのものもね、ハードウェアの構成もそんなしてませんので、その後そういった経験ないんですけども、ハードウェアの変更を頻繁になさる方っていうのはちょっとそこら辺注意していただければいいかなと思っています。まあ、そういった形でですね、 Windows のアクティベーションの話と、まあ、そこらの電話による対応の話、お話をさせていただきました。で、まあ、以前はですね、この不正コピーのプロテクトをかけるってことで、フロッピーディスクとかですね、まあ、最近フロッピーディスク流行ってますよねそのフロッピーディスクとかにねプロテクトをかけてとかね、そういったことをやってました。そういったなんていうんですか、プロテクトをかけちゃうと、例えば正当な理由でね、控えを自分自身のために取っておきたいとか言ってもバックアップが取れなかったりするケースがあったんですね。だからそれが逆に不便になってしまってると、まあこういったところのバランスが必要なんですが、不便になってしまってるっていうところもあって、まあその後ですね、こういったインターネット経由の認証、電話による認証でアクティベーションすると、プロダクトアクティベーションっていうのはですね、非常によく考えられた有効な手段じゃないかなと思っています。まあ、そういう形で、Windows のアクティベーションについてお話しさせていただきました。はい、そういうことで第55回目、Windows のアクティベーションについてお話しさせてもらいました。ですね、実はですね、今回の配信で一緒にですね、先週の CTEC JAPAN のですね、レポートもしたいなと思ってて、何人かの方にね、やりますからって、ね、お約束してたんですけど、すいません、ちょっとね、時間が取れなくてですね、ちょっと申し訳ないんですけど、 今回ちょっとこの話だけで配信とさせていただきたいと思っております。やっぱりね、ちょっとね、自宅でね、録音するってのはなかなかタイミングが取れなくてですね、今日曜日の夕方なんですけど、この土日で撮ろう収録して編集しようってところで、なかなか録音するタイミングがつかめなくてですね、なんとかギリギリのところでやっておりますので、何卒ご容赦していただきたいなと思っています。自宅でね、ポッドキャストやるっていうのはね、なかなか大変じゃないかなと、そんなことを思っております。ってことは今ツイッターで書いたらですね、ちょうど今ですね、ボーボックス買うとか、山から出てますよっていうのをね、教えていただきました。そんなのあるんですね。すみません、いつもお聞きいただきましてありがとうございます、本当に。まあ、ちょっとね、そこまで揃えたらどうなるかなと思いつつも、ちょっとこの後ね、調べてみようかなと思っています。まあ、今回の Windows アクティベーションの話、Twitter でもね、お互いフォローさせていただいて、番組ずっと前からね、聞いていただいてますので、ごまえもんさんの方からですね、ちょっと前に、アクティベーションでマイクロソフトに電話しなきゃいけないんだって、そんな話だったと思うんですけど、ちょっとね、Twitter でお話、まあ、質問というかね、そんなお話いただきまして、いや、これね、回数超えちゃうとダメなんです、なんて話をね、ちょっとしてたと思います。で、その後、すいません、このネタいただきますと、ということで、今回、ちょっと調べてですね、お話をさせていただきました。まあ、皆さんとこう、普通に会話してとかね、ツイッターとかでもやり取りでもですね、これネタに使えると思ったら何でもネタにしちゃいますね。今後ともよろしくお願いいたします。はい、それでですね、ちょっと告知をさせていただきたいと思っています。私が毎月参加させてもらってます、ドットネットラボ。こちらね、勉強会の話をちょっとさせていただきたいんですが、参加させてもらっていますというかですね、なんかいつの間にか運営スタッフ側に私回ってまして、まあそういった絡みもあってですね、マイクロソフトの方にね、セッションお願いできませんとかかというね、お願いをしたりすることが、最近ありまして、ちょっとそれからでお話しさせていただきたいんですが、今回ですね、今週土曜日、2010年10月23日土曜日13時30分から17時20分まで、会場はね、マイクロソフト新宿本社オフィス5階セミナールーム D で開催いたします。会費は無料です。あ、その後に懇親会があるんですけど、それは割り勘で お金いただきますんで、懇親会出られたい方はぜひそちらも参加していただければと思うんですが、今回の内容はですね、まずドットネットラボの MVP のね、高尾さんがですね、シルバーレート3 OpenXML を利用したソリューション構築のシナリオということで、テックフィールダーズに書いてるコラムと連動して、ここらのお話をしていただきます。それと、こちらマイクロソフトの MVP のですね、沢田さん、マイクロソフト Windows サーバーのスモールビジネスサーバーの MVP なんです、の方なんですが、この方がですね、オーロラという新しい Windows のサーバー、ここらのお話をしていただきます。これ聞くところによりますと、日本って初めての一般向けのセミナーということで、まあ、会社の向けのということで、会社の皆さんにオーラの概要と背景とかいうテクノロジー的な話ですね、そこら辺の話をしていただきます。で、アドイン開発とかそういった話から、まあオーロラって何というところからね、聞いていただいてもいいなということでお話をいただきます。これ非常に私も興味あります。それとですね、マイクロソフトのエヴァンジェリストの井上明さんにですね、ASP.NET MVC と JQuery で実践する標準思考ウェブ開発ということで、ASP.NET MVC2 と JQuery を使ったウェブアプリケーションの開発のお話をしていただきます。で、これ以前ですね、マイクロソフトのセミナーでやっていた内容をですね、まあ他に勉強会でご希望があれば、やりますよって話いただいてまして、そこで私井上さんにお願いをしまして、で、私も実際これ業務でね、こういったASP.NET のアプリケーションをこれから組むっていう予定がありますんで、ちょっとお話いただけないでしょうかとお願いをして、この度ねちょっとお忙しいところに来ていただくことになりました。まあそういったメインのセッションが、こんな感じでありますんで、で、あと一応ついでに話しましたんですね、その後にライトニングトークがあります。で、そこでですね、また私5分間お話をさせていただきます。これはね、プレイスエンジンということで、 Wi-Fi を使った位置情報の取得をするという仕組み、そういった、まあ、製品というかですね、サービスがあるんですが、そこのね、お話をライトニングトークということで、私がお話しさせていただきたいと思っております。ぜひ興味のある方ですね、参加していただきたいなと思っております。で、こちらのですね、勉強会の情報はですね、URL が http://.netlab.net ということで、dotnetlab.net と、こちらのサイトを見ていただければ、10月の勉強会の案内があります。で、こちら一応申し込み制ということになっておりまして、こちらのね、案内のところに申し込みのフォームにつながるリンクがありますので、そちらを経由してですね、申し込んでいただければと思っています。全く参加自由です。私も去年、一人でフラッと出かけて、いろいろね、お話聞いて、懇親会も参加させてもらって、非常にね、刺激になるというかね、ためになりましたんで、こういったことね、Windows のプログラミングとかね、そういった技術とか興味のある方、ぜひ参加していただければと思っております。なんか一応運営スタッフなんで、たくさん来ていただきたいんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい。そういったことでですね、なんか勉強会の説明の方が長くなった気がしますが、またですね、ネタを集めてお話したいと思っております。またよろしくお願いします。